ラニーのボイスメモ。
ただいまお聞きのプログラムは大きな声では言えんけどさ。
そうなの？
嘘でーす、嘘でーす、嘘でーす。
びっくりした俺。
乗っ取ってどうするのみたいな。
乗っ取られたと思ったよ。
乗っ取られた。
うっと。
はい。はい、嘘です。ボイスメモでーす。
ボイスメモ、ね。ありがとうございます。
おはようございます。こんにちは、こんばんは。
はい。ね。はい、
40回ですよ。
はい。40回です。続きです。40回続きです。
続きです。ね。
あんた誰ですか？
ブロンソンです。
ね、
登場、はい、
はいはい、あのね、7日の日にね、いいことをしようと思ったけど、
ね、
結局
旦那が代休取ったおかげでダメになったわってメールが来てシャバーンとなってた。
シャバーンとね、
うん、
まあね、前回から続きでね、あの喋ってますけど、うん、本来はね、だから今このスカイプつないで2人喋ってるのは、8日7月の、うん、8日のね、七夕の次の日ですよ。ね、
次の日です。
今10時、10時半ぐらいですけどね。はい、本来は、
本来は
ちょっとね、あれですよね。俺が、要は突撃スカイプじゃなくて、突撃電話みたいな。
電話ですね。
6日の日に、
はい、
このブロンソンがいいことやりに、ね、関西まで車を、それもあの高速で東名高速中央道使わずに、下っ走りで、
10時間ぐらいかけて。
10時間ぐらいかけて、行ってる途中をね、
そう。
それが仕事の途中にね、
そう。
あのソフトバンク、
はい。
ソフトバンクでね、
うん。
を使って、
あの色焦げ放送。
色焦げ放送しようとしてたんだよね。
そうそうそうそう。
追っかけてね、今どこですかみたいな感じで。そうそうそう、俺もいろいろ頭の中でさ、あ、ね、どの辺、こう、やったらどんな話しようかと思ってたけど、
そう。ね、ガンダム見えてきたとか、あ、ガンダムもうねえんだ、みたいな。
ね、もうねえ。ねえっていう話をしようかなと思ったら、もう、玉砕されて。
そう。もう、そのメールで全てが瓦解してしまったもん。
まあ、でも、プリン体っていうのは、
やっぱりね、そういう儚い部分あるね。
ある、そんなもんだよね。
ね、
あ、うん、もうドタキャン当たり前。なんかよくあれ、3割、4割当たり前。うん、もうね。
うん、
1時間前にちょっとダメとかね。
ダメとかね。
ひょっとしたらその、あれだよ、10時間かけて、ね、関西まで行ってね、大仏さんのお膝元まで行って、あと100メートルぐらい先に、その彼女の家があるのに、いきなり電話かかってて、ごめん、ごめん、子供が熱出して急病で、みたいな。
あるあるある。
でもあったら、もうそれで終わりたかんね、うん。もう全くこっち、それ以上進めないからね。
そう。俺ね、預けてた本を、
うん、
預かって借りてた本を返しに行ったようなもんだったよ、一回。
マジで、うん、あ、あ、そういうことね。え、何、うん、それ、大仏さんの、
どの辺まで？大仏さんの。大仏さんのね、あれ、どっか、どこで行ったかな。
えらいやでね、550キロぐらい、
かけて、物返しに行って、
本返却だ。
そう、エバーグリーンの駐車場で物返して、シャボーンって書いてたよ。
また下っ走りで。
下っ走りで。もう頭に来たからさ、箱根でさ、日帰り湯入って帰ってきたけどさ。
あそこであれだ、ソープ行ったとか、そっちじゃなくて。
うん、そっち行かなかったらもうなんかね、うん。
がっくりだ。
行ってやろうかなと思ったんだけど、やめた。
日帰りの湯で。
日帰りの湯で。
一人、汚いおっさんたちと一緒に風呂入って。
う
ん、
そうそう。
いやーでもそういうのはね、辛いこといっぱい、辛いっていうか割り切れなあかんとこがね。
うん。だからね、やっぱり、お互い既婚者同士じゃないとできない。片っぽが、独身だと、ね、相手がのめり込んでたらね、それ耐えられないみたいだから。
俺さ、今回話して本当マジに価値観合うな、ブロンソン。
そう？
俺もだって全く同意見だもん。
うん。
うん、ほんで？うん。
前に、
うん、
独身の子と付き合ったら、
はい。
やっぱり最初の頃はね、会った頃はいいよいいよって言ってたんだけど、やっぱりだんだんそのね、うん、向こうにも欲が出てくる。
そうだよね。最初はね、別にいい奥さんいたっていいよ、みたいな感じでね、うんうん、軽く組んだよね。
そう。 だんだんそれが、うん、やっぱり帰るとなったりキャンセルになったらなんだかんだ言ってね、
うん、
最初口ってたけどやっぱり家が大事じゃないとかそういうこと言われる
ボソッとね
そ
うんだよね、
うん、あーもうダメだっていう感じになっちゃうじゃん。
あーそうなんだよね。
それを踏まえた上でね、うん、付き合おうとかよね、それでもいい、うん、っていうことを言ってるんだけどそれ言われちゃうと、うんうん、もうダメじゃんって話になるから。
そうだよね。そういくらそう言ったってね、うん、もう心の中見え隠れするしね、
うん、
でやっぱり自分もすごい罪悪感感じてくるし、
そうそうそう
そ
う、
それ以上こっちが何もしてあげられないそのラインっていうのがね
あるある、うん、これ以上無理するとやっぱり、ね、結局バレちゃうから。
ああそうだよね、うん、
だからバラしてまでなんかする必要があるかっていうこの部分はあるしね、
うんうんうん、
タイミングってあるじゃないですか、うんうんうん、本当にねだ相手のこと大事だと思っても、
うん
うん、今このタイミングでじゃあ、本来のじゃあ席抜きましょうかとかそういうことになった時に、うん、果たして、ね、うまくいくかっていうのもあるから、
うんうん、
全てがやっぱりねあのすり合わせが全部できたところでじゃあ抜くかって話で、
うんうん、そうだよね、
うん、やるんだったらいいけど、
うん
うん、駆け落ちでも何でもないんだったらそれはしない方がいいから。
そうだよね、うん、あとちょっと俺はねなんかちょっと冷めてんのかもしんないんだけど、
うん、
結局さ男と女って、うん、どんだけそのまあ今のね今の奥さんと、うん、まあ昔はその昔はっていうかまああれだけどその昔いい風になって、まあ、結婚したわけじゃない。
そうそうそうそう。
で今になってまあこうお互い距離の置くいい感じの距離の置くようなのになったお互いの人生をまあ一応大事にし合うみたいな感じで今、まあ俺たち、ブロンソンも俺もそういう風に来てるじゃん。
うん、
で、男と女ってさ、結局、どんなカップルでもさ、行き着くところその辺やん。
そう。
だから、今の生活を、そのゼロっていうか、その、いろんな人を苦しめて、
うん、
次に行ったって、
うん、
なんか、同じこと繰り返すような気せへん。
それはそう、それはあるので、結局、うん、じゃあ今苦労して、じゃああいつの席抜かせて、俺とくっつきましたって、くっついたところで、ある程度、ね、最初はやっぱりね、今の嫁と同じで、ね、ずっと仲良くしようとか、ね、この人彼女みたいなあれでいいねなんて言ってたりも、今はもう目も合わせない、同じ空気吸うのも嫌だっていう状態になるんだから。
そこまで言っちゃいますか。
思ったってる、今。うん。
あ、そう。
もうだってあれだもん、ステルス状態だもん俺家にいると。さ
っさっさっ、もう相手の、うん、あのレーダーに全然さあのあれだ感知されないぐらいさっと、
そうそうそう、五感に触れないような形でパッといけるから。
五感に新しいなっていうかブロンソン持ってんな。いやいや、ワード持ってるもん。
うん、
いや、まあごめん。あんまりここで褒めて話止めてもあれなんだけど。
うん、
あ、そう。そんだけもうあれなんだ、うん、家で。
もうね、ダメだね。うん、だから、昔はね、
うんうん、
いろいろなこと介入してくる義理の母親が鬱陶しかったんだけど、
うんうん、
拉致開かないから、
うんうん、
向こうの親経由で喋らせてるから、俺の言ってること。
あ、そうなの？
うん、だから。
ね、ちょっとその辺ちょっと深く聞いてもいい？
うん、いいです。
今の奥さんとさ、やっぱり何、喋ると喧嘩しちゃうの？
そうだね。
はぁ、
うん。もう嫌みたいよ。本当に。
あ、もう奥さんも、ブロンソンのこと嫌っていう、
いや、
もう体感でわかんだ。
わかる。うん。
へぇー。
でうん、まあ、大人の事情で俺もね、だから、しかも言えない部分があるから、ずるい部分もあるのかもしれないけど、
うん、
それはね、お互いに子供もいないけど、いないしね、何も失うものも何もないっていうんであれば、ああ、そうですかで、じゃあ、あんた実家帰りなさい、俺ここにいるからっていう。そうもいかないから。
はいはいはいはい、はい。
知らんぷりしてるけど、だんまりしてるけどね。言い返すともうちょっとあれになるから。
やっぱりそれでも奥さんはそのブロンソンとその、やっぱり共同生活、今その住んでるっていうのは、やっぱりそのブロンソンの収入がないと生活していけないとかそういう割り切りがあるの？
そうだね。前は一時期あの自分の方で仕事やってて、うん、それがやっぱうまくいかなかったっていう、うんうん、それに対する不信感っていうのもあるんで、
うん、
でその部分で俺が一時期その仕事次の仕事を探すまでにフリーターとかもやってたんだよ、
うん、です
ね、
うん、
1年ちょっとぐらいやっぱこの年齢だから、
うん、
そんなこともあったんで、
うん、
なんかチャラく見えてたのはあるのかもしれないしね。
お
ー、片山君はもうね、うん、ずーっと仕事だ、学生の頃から同じ仕事でいるから、
うん、
会社がね、その育児休暇で3年ぐらい休み取れるような会社なんですよ。あ、
福利厚生がもうバッチリなんや。
そうだから普通だったらね、ね、誤解にしたらもうやめろって雰囲気あるでしょ。
はいはいはい、
うん。そういうのがないから、
うん、
一度も転職せずにいられた人間なんだわ。
はあ、あ、っていうことは何？自分一人でもとりあえず生活はしていけるの？
いける、いける、いける。
いけんだ、奥さん。
うん、いける。
ほう。
だけどまあね、子供もあれもあるしね。
で
もちょっと片親ね、片親っていうのはこれ放送 NG かもしれないけど。
ああ、うん。片親にはさせたくないみたいな。
させたくないって、うん、もうあるし、ある程度ね、あの自分で、じゃあね、どっちかいなくても自分で生きていけるぐらいの口、一発の口が聞けるようになったら考えればいいなと思ってたから、こっちも。
おお、ほうほうほうほうほう。
あとは任せればさ、こっちが考えしてもさ、嫌だ、ね、そういう部分もあるし、嫌だって言われれば、聞かなきゃなんないし。その部分まではね、まだちょっと親ががって言うから仕方がなくうんって言ってる部分もあるのかもしれないから、
うーん、
ね、適切な判断、子供自体も、ね、適切な判断できないだろうし、
うーん、そっか、うーん、いや、なんていうかな、奥さんがその自分でね生活できないから、
いや、それはない。
ブロンソンのとりあえず収入を当てにして、とりあえずその共同生活を維持してる。だって、もうブロンソンが見て、俺のことこいつ嫌ってんなっていうのはすぐ分かるんでしょ？
分かる分かる分かる。うん、
そっか。俺、うちはね、そこまでではないんだよね。
いやー、あんまりないと思いますよ。
あ、そうなの。で、うちはね、おかみさんがね、もう本当、あれなのよ、一人では生きていけないですっていう、もう主張してんのね。
ああ、そうなんだ。
無理です、無理ですっていう。うん。だから、よろしくね、老後もよろしくね、よろしくねって、いつも言ってるし。
うん。
うん、だから、俺はなんていうの、ああ、これは捨てれないなっていうのがすごくある。ただ、うん、捨てないけど、でも、ちゃんと俺もやるから、その代わり、とりあえず俺のしたいことちょっと好きにさしてねっていうのは心の中の叫びなんだよね。
なるほど。そう。だからツイッターとかね、うんうん、いろんなのでやっぱり同じようなことやってる女の人とかいるでしょ。ここまでの破綻してる人っていないと思う。
はあ、そう。
うん。そこまでは嫌ってないだとか。
喋ってね、会話した中でね。
うん、そうそうそう。うん、ごめんと言いながら、その男の前ではその頭の親ね、自分の親父のこと消し去って、
うん
うん、悪いことはやってんだけど、そこまでは嫌ってないとか。
まだ情はあるよっていう。
情はある、うん。病んでる子はいるよ、確かに。なんかね、定期的に離婚したい衝動に駆られたけど、どうしたらいいかって、ね。わけわかんない書き込みしてる子はいるけど。
はいはいはいはい。
うん、それだってそこで書いて完結してるぐらいじゃない。だからメール、だってもう直接やり取りめんどくさいから、メールか、あるいは、向こうの親に言って、うち、俺はこうしたいんだけどって言ってる状態だから、今。
あ、そうか。
だから今よね、ちゃんと仕事こうしてるから、向こうはなんか、聞いてんのか聞いてんのか分かんないような顔してるからね。ちゃんと働いてるし、みたいな。前の仕事はちゃんと生産してるから、ね、心配 しないでくださいみたいな話。
あ、はいはいはいはい、はあ。やっぱ、あれかね。まあ俺、まあ 前の配信でも言ったけど、夫婦でさ、うん、大事なこう、二つのことで、もう尊敬と感謝。
うん。
っていう二つの言葉があるんだけど、ないね。
そうだからね、あれを聞いたとき耳が痛かったもん。
ああ、そう。
そのかけらもねえぞ、今。ねえじゃん、うちらとか思ったから。
ああ、そうか。
本来そうあるべきだけど、それがないし、それを、多分見てて、子供もそんな風に感じてねえだろうなっていうのはあるんで。
子供でもさ、どうなの？気づい、まあ、二人のその関係、あ、なんかうちの親二人は喋んないなっていう、まあ、関係、雰囲気は気づくじゃない？
気づく、気づく。
うん、
だからもう気を使ってんだろうなっていうのはあるの。
あ、はいはいはい、はい、うん。
で、俺と喋っててやっぱ面白くなさそうだし、向こうも。だからそういう雰囲気をやっぱり作るように、3人一緒にいるっていうのが嫌だから。
あ、はいはいはい、はい、
うん。例えば俺が遅くしたりとか、俺が早く帰ってきて、別なことしたりとか。
うん、
なるべくそういうところを見せないようにしてる。
はぁ。今のでも話聞いてたら、あれだよね。ブロンソンはまだ、奥さんに対してはまだ気持ちあるでしょ？
難しい。
難しい質問。
難しい質問だね。
ああ、そうなんだ。俺、多分もう、全然ね、ブロンソンが、奥さんに対して俺気持ち上とかがなかったら、俺、多分今の喋り方はしないと思うんだよね。
やっぱりその家族の原型っていうのが自分の親だったりするでしょ。
うん、
親が、で、うちの親はもう片親は死んでるわけ、父親も亡くな
って
、
うん、
全然再婚する気がないんだよね、自分の母親って。
はいはい、
うん。やっぱり親父のことが好きだったっていうのもあって。
お
うん、俺はしてもいいよって言ってたんだけど、
うん、
そういう気持ちの整理がついたらね、
うん、
はいって言うから、うん、あ、そういうのがやっぱり理想だなと思ってたわけ。
ああ、まあね。
でも、それが早くも瓦解してる状態なので、
これ
はいかんし、自分が思い描いてた結婚と全く違うベクトルに進んでるっていうことになります。やっぱりそれはね、まあ、ね、母親と同じ性格の人間じゃないんだからしょうがねえんだけど。
まあまあもちろんね、それはね。
あまりにも違いすぎるから。
はあ。
ちょっとこれはな、子供にも示しつかねえしなっていうのは。
うーん、
最初にね、やっぱりうまくいかなかった時に、
うーん、
これはやっぱり、一人は嫌な人間だから、
うーん、
前相手にしなかったら俺どっか行っちゃうぞっていうのは言ったわけ。
はいはいはい、うん、
警告としてね。
警告として、うん、
うん、でもそれを意に返さなかったんで、
うん、
まあ実行したと。
おー、はいはいはい。
っていうのが始まりだったの。
一応、ちょっとは気づかれてんの？こっちがいろいろやってるっていうのは。
最初には言ったからね。
あ、そっかそっかそっか。
だから、あんたがそうすると、ね、うん、俺はちょっと耐えられませんよ。だから、こうするかもよ、とは言ってたわけ。
だって、ブロンソンってさ、男としてやっぱり、俺結構、女性に対して、うん、なんていうの？やっぱり、女性がしてほしいことをすごく感知したりとか、女性のために何かをしてやろうとかって、すごい俺思いやりのある男だなような気がするのね。こうやってまだ何回かしか喋ってないけど。で、奥さんに対しても、やっぱりそれなりの、なんていうかな、やってきたはずなのに、奥さんがあれだよね、拒否るっていうのが、
ね、
あれだよね。まあ男と女の、なんちゅうの、相性っていうか。
あ、そうそうそうそう。
ほんとわかんないよね。
わかんない。
誰が悪いとか、誰がいいとかっていうのはもう全然それはないと思うんだけど。
うん、もうそれをやっちゃうとね、喧嘩両成敗になっちゃうから言わないもん
ね。そうだよね。
まあね、そうなった以上、修復効かねえからなと思って。
そうだよね。奥さんもだからその、強いしね、仕事もしてるし、
そう、
自分はこうでっていうのもあるし、うん、で、その、ブロンソンのその仕事を、例えば前やってた仕事がちょっとうまくいかなかったりとか、うん、不本意にちょっとその、仕事ついてなかったりっていうところで、 奥さんの中でもやっぱりちょっと思うとこもあったんだろうし、みたいなとこだよね。ごめん、なんか締めっぽ話になって申し訳ない。
ね、ほら、家庭が全部満たされてるのに、なおかつ遊んでるって思われるのもあれだから。
そっかそっか。
ああ。ああ。うん。一応、それなりに、うん、そう、それなりにやっぱり理由がないとできないでしょ。
まあ、そうだね。うん、
まあまあ、確かに、その、一人じゃ決められないって人もいるかもしれないけど。ね、今日は中華、今日は洋食みたいな。
まあね。
そういう人もいるかもしれないけども、やっぱりね、そういう、別に正当化するわけじゃないけど、
うん、
そういう伏線があって、こうなりましたっていうこと言わないと。
はいはいはいはい。そうだよね。まあ、多かれ、それは本当にプリン体、なんていうかな、プリン体だけじゃなくて、例えばパチンコにはまる人とか、バクチーにはまる人とか、いろんなものにはまる人、その、自分のその、本来のノーマルな自分じゃなくて、そこからちょっとすごい突出したところにはまる人ってさ、俺みんな一緒だと思うんだよね。
ああ、はいはいはい。
なんか、ね、土曜日、俺そのプリン体やってるけど、はい、例えばトラックで走ってて土曜日日曜日にさ、釣り堀で一日釣りしてるおっさんとか俺やん。
うん、
俺、ね、あっちの方が、うわ、こいつらあかんなと思うもん。まあ、こういうこと言ったらすごい俺敵に回すかもしんないんだけど、人をね。でも、いや、あれ、だって家族いるでしょっていう。
ああね、確かに。
何魚の相手してんねんっていう、またすごい毒舌言っちゃうけど。まあでもそれもね、結局、その、同じだよね。その自分の、なんていうの、こう、満たされてない分を満たしにどっかに求めてるっていうのはね。
生き抜きだとか、他のね、もう近くなりすぎて逆に言えないことどっかで言いたいっていう部分もあるのかな。
ああ、そうだよね。だよね。
結局そういうことなんで、
うん、
あんまりこれね、独身の人に言うと、はとか言われたりだから。
まあね、ただまあ、こういう話を聞いて、ああ、やっぱり、いろいろね、ああ、まあ、なんていうかな。まあ、でも、まあ、聞く人の中でどう転がっていくのは、もうその人次第。
もうね、もう離れ、ここ離れちゃうとね、もうとんでもない野郎だとか、そういう風になるんだろうし、ね、面白いとも思うんだろうけど。確かな、そうなってみないと分かんないとしか言いようないんだよな。
まあ、そうだよね。
あのね、自分が、やっぱりそういう現場を独身の時に目撃したとか、サタブを担がされた時に、えとか思ったもん。
ああ、そう。
サ
タブを担がされたっていうのは、
あのね、
うん、
で、最初に会社に入って、社会人として、地方からこっちに出てきて、右も左も分かんない駆け出しの社会人だった時なんだけど、結構日本中、出張するような仕事をやってて、でその出張、ちょうどその日は、車で北関東の方に行く仕事があったのね。で俺が住んでたの当時、横浜に住んでて、その先輩に当たる上司も横浜に住んでたから、本来は、まあ、じゃあ自分が車で直帰して、前の日に直帰して、自分が朝、その車で、先輩のとこ迎えに行って、北関東に行くっていう、そういう筋書きが普通だと思うんだけど、
はいはい、
頼むって言って、
うん、
地図渡されて、当時メールとかもなかったから、手書きの、便箋で書かれたような手書きの地図は、よくつって、8時にここに来てくれって言われて、見たら荒川なのね。
荒川ってあんた千葉、埼玉やん。
そう、だから、荒川って言われて、えと思ったわけ。でまあ、何の疑問も抱かずっていうか、多少はあるだろうなと思って行ったんだけど、案の定、その女の、マンションだったわけ。
はぁ。
知ってる。
そういう片棒ね。
そうそうそうそう。 当時その上司35、6だったんだよね。
あ
で、奥さん22、3なんだ
わ。お
それでも十分若いでしょ。
もう、あの、一般的にはものすごく恵まれたあれだよね。
恵まれた結婚だ
よ。結婚だよね。
結構綺麗だったし、その、その人もね。
うん、うん、
うん。でもそれに負けず劣らずの若い姉ちゃんのとこに泊まった、うん、みたいな。俺何それを行くためわざわざこっち立ち朝早く行かなきゃなんないってはぁめーとか思ったもん。でも
あーなんでそんなことすんだと。
そうそうそう、
自分がまだ全然そういうの経験してない頃、独身の頃にね。
そうそうそうそう、
あーはいはいはい、
だから多分一人もんだとか、
うーん、
彼女ができてないやつがこれを聞くと、
うーん、
そういうバックグラウンドをね知らねえと、なんだこいつってことになるわけ。
ああ、まあ、そうか、そうか、そう
か。かなりの確率になると思う。うん。
てか、まあ、避難するってこと？
うん、避難するっていうか、まあ、避難しても別に構わないんだけど、そう思うだろうなっていう。
はいはいはいはい。
うん、頭ごなしにそういうのを拒否しちゃうことになる。
うん。
中にはこういうのいるんですよ、みたいなこと言っておかないと。
あ、はいはいはい。ああ、そういうことね。
女の人の場合だと、例えばね、旦那に相手にされなかったとか、あとは、もともとが遊びだからね、遊び人で、おとなしく家庭に収まったんだけど、やっぱり我慢ができませんでしたっていうの多いでしょ。
まあまあね。そうだよね。
だからそういうのとちょっと違うぞっていうのは。
ああ、はいはいはいはい。
見せとかないと。
大きな声では言えんけどさ、ってことで。
そうそう。
まあそうだよね。あの、そのオフ会の時のそのブロンソンのその一言のその、こうバッてこう発言する中でね、
うん、
その奥さんにね、
うん、
相手にしてもらえないとかっていうの他のね、
うん、
やつが言ったりとかした時に、
うん、
それはもう仕方ないんだよとか、
うん、
自分で何とかしろよとかね、
うん、
もうそこを、あんまりその、なんていうかな、その、とやかく奥さんに何かを、とやかくその、求めんなよみたいな、そういうすごいこう、
うん、
結構、なんか俺すごい耳に引っかかる、やっぱり発言があったのよ。
う
ん、
あ、
だから、
はいはいはい、
だから、あ、なんか絶対、なんかあるなーっては思ってて、うん、でも今回こうやって聞いてね、
うん、
やっぱりこう、まあ俺もその多かれ少なかれやっぱりその、奥さんに対してやっぱりこう、自分が求めたりしても、やっぱりそれが相手を変えたりしないとダメな部分を求めたりしたって相手は変わんないじゃん。
そうそう。
で、最初はちょっとその努力とかもすんだけど、うん、途中からあれなんだよね。あ、相手は変わらないだ。自分が変わんないとダメなんだって思うんだよね。
そう。もう、晩酌尽きた時にやっと気づくみたいな。
そう。ねえ、はい、ああ。で、そこでね、うまく自分でね、自分の生きる道をね、
そう。
探し出してね、
うん。
でも、まあ、ブロンソンも多分同じことを言うと思うんだけど、うん、だからっつって、
うん、
プリン体が、いい世界ではないからね。
よくはないね。
ああ、ものすごいしんどいしね。
うん。
ああ。
まあちょっとね、嘘の上塗りも必要になってくる。
まあ、そう、まあね。あとね、やっぱりこう、なんていうの、罪悪感に、もやっぱり、自分が ね、やっぱり侵されるっていうのもあるしね。ね、
あります
よ、うん、子供のこと思ったりしてね。うん、あと、そうやって、その、相手の都合に合わせないといけないとかさ。
そう。
で、特に今、ブロンソンなんて、だって今、遠距離でしょ？
遠距離。
いやー、すごいよね。
昔から遠距離、でも続くんだよね。
ああ、そうなんだ。
うん。最初っていうか、やっぱりこっち、もともと地方の人間で、まあ、就職して、全然違うところに一人暮らし始めたときに、ね、近くの女捕まえりゃいいものを、その時は大阪の女と付き合ってたのね。
はぁ！
5 年半ぐらい付き合ってたかな。
マジで？
うん。
それさ、会う回数って、どれぐらいのサイクルで会うの？
それはね、でも月一で会ってたな。
ふわー、体力あるっていうかあれだね、やっぱ根性あんな。
バイクで行ってたよ、しかも。死ぬかと思ったよ、本当に。さあ、夏よりね、冬が死んだね。 富士山越えるまでもうだって
命がけだもんな。
うん、あのトイレあるとこ全部止まんないともうトイレ行きたくなるもん、寒くて。
あ、そっか、寒くてね。ああ、うん、そこそこそこそこそこ。
単調だしさ、だんだん眠くなるんだわ。コンクリートウォールギリギリのとこ走ってたことだ
それでも月一会いに行く。
ああ、
すごいパワーだね。
あと、だって仕事と、仕事を絡めたね。
ああ、ほうほうほう。
その時は全国回る仕事だったから。
逆にそういう時すごいあれだよね。カジマのバカ力じゃないけど、すごいアイデアとか出んだよね。
出る出る出る。
出るよね、あれ不思議とね。
うんう
ん、なんだろうな、あれね。
そう。あの、絶対俺がやっちゃいけないこととやっちゃったのね、その時って。
おい、何？
俺ね、生活感が、生活圏が一緒のやつと、
うん、
同じ同僚のやつに手出さないっていう。
あ、はいはいはいはい、はい。
そういうの必ず持ってたんだけど。
あの、社内とかっていうこと？
社内
ってこと。ああ、それ全く俺とも一緒だね。うん、はい。
同僚ではないけど、同期のやつと付き合ったんだ。
うん。
で、だから、大阪の営業所にいたから、一応営業所に行くといるわけですよ。
はいはいはいはい。
で、うん、今みたいに携帯だとかポケベルもないし、
うん、
うん。家に、向こうの家かけたらお父ちゃん出てくるような状態。
昭和だね。
昭和でしょ？
昭和だね。うんうんうん。
でも平成なんだけどね、あの平成。バブルの真っ最中だったんだけど、
そういう
ハイテクがなかった時代だから。
うん、これからの時だね。日本がこれから IT 化に向かう時だね。
そうそうそう、うん、あ、ま。あの、ファックス持ってると、金持ちって言われた時代だったから、その頃は家庭用の。あんな感熱しファックスが。
懐かしいね。うん、あったね、正直ね、うん。
あの時代だったんで、まだ留守番電話がね、マイクロテープ使ってる。時期の。
あかん、面白い。
何回も聞いてたなんかテープがワカメになってんだ。
そうそうそうそう。でもさ、よく聞いたよな、あれな、マイクロテープな、繰り返しな、彼女からのメッセージとかね。
そうそうそうそう。
あれ、マイクロテープってさ、今まあ、あの、ああいう、なんていうの、あの、家電ショップ行ったらほんと片隅にちょろっとあるけど。
ある、あるだけだよ。だって、カセットテープだって珍しい扱いでしょ。
だよね、今は、マイクロテープ、パンって今、例えば高校生の子にマイクロテープパンって渡したら、
うん、
どんな反応するんだろうね。
ねえ、マイクロテープしかり、ダットしかりね。
懐かしい。
わかんないと思うよ、きっと。何これって、デジタルビデオとか思うんじゃない？
ダットなぁ。わぁ、でも、ダット俺出た時はショック。もうものすごいびっくりしたけどね。
ショックだね。
あ、何この綺麗な音っていうかさ。
あれだって昔は、ビデオテープ使ってたんだから。
あ、そうそうそう。
前のやつは。
そうそうそうそう、そうだよ、そうだよ。で、ものすごい。
そう、でかいな。PCM ユニットって20万くらいしたんだ。
そうそうそう。ほんとそうだよ。今多分さ、普通に、あの、この辺、あの、なんていうの、誰でも買えるさ、4キュッパーぐらいのパソコンが今あるじゃん。
うんうんうん、
あの、まあ、ノートはいいけど、ディスクトップで4キュッパーぐらいで買えるパソコン。うんうん、あ、25年ぐらい前だと多分1000万ぐらいだよね。
そう。
だよね、それぐらいの価値観の時だよね、あの時ね。
そうそうそう。
すごい、何もかものが高いね。
だって、サンプリングが 0.5 秒ぐらいで何千万した時代だもん。
なあ。ほんとすごい。この25年ってだからすげえよな。
その、ドラスティックに変わってるから。
変わってるよね。逆に、このぐらいのスピードでこの後25年変わったらどこ行くんやろと思うよ。
ね、うん。そのうち脳だけになるかもしれん、人間。
ほんとかないよね。あとさ、その、例えば録音とか録画とかっていうのがもう今言っても簡単にできるっていうか、すごいさ、安く安価でさ。
できるね。
長時間録画とかできるじゃん。
できる、うん、できる、できる。
もうさ、多分あと20年頃したらさ、もう多分そこら中に防犯カメラなのさ、
置けるもんだって。
音だけ撮ったりとかさ、もう完璧にコンピューターっていうかもう支配されるよね、人間
ね。されるね。うん。
ああ。
だって昔なんかあれだよ、海外旅行のお土産で、180分テープ買ってもらっただけでえらい感動したもん。
え、なに？なかったからこっちにってこと？
そう。
はぁ？
C180 ってテープがあんだよ。
おうおう。あ、何、ね、あ、カセットで？
カセットで。
俺それ知らんわ。
あのね、日本だと120分テープまででしょ？
うんうん、そうだね。
あの、海外だと180分テープって売ってたの。
そうなんや。
なんでかっていうと、オペラかクラシックかの何かの基準に合わせて作ったテープらしいんだけど。
へー。あの、あれだ、CD が74分っていうのが、あの、クラシックのあの曲に合わせるように作ったと一緒だ。
そう。
へ
ー。日本では売ってなかったの。
売ってなかったんだ。
うん。だからそういうの売ってるって聞いて友達が海外旅行行ってもお土産で買ってくれるだけで偉い感じですよ。おお
すげえ。
180分テープだこれがなんてことないノーマルポジションのテープだよそれ。120マイクルセコンドの。
もうそのノーマルポジションっていうその名前すら多分今のね、20代、うん、10代、20代、全く知らない、わかんないよね。
わかんないよ、だって。あの、だって TDK のね、MAR がね、どれだけさ価値のあるもんだかって、理解できねえもんだって。
俺持った時震えたよ、手。
ねえ。
こんなの俺がっていうかさ。
あんなダイキャストでできたかって。なんじゃこれって感じ。
あかん物ごつ昭和な会話になってるわこの終盤戦どうすんだこれ
多分ゆとりの人間離脱するよこの話聞いてなんだかよくわかんないみたいな
よくわかんなくなっちゃうね途中でも切られちゃうねマイクロテープぐらいで切られちゃうかもしれない、うん、
あの全部ウィキで調べてください、ね、
そうだね
Google で TDKMAR で出てくるかもしれない、ね、MA-R
で R で出てくるね
出てくる、ね
うん、あの絶対 CDR ではないからね
CDR ではないね
MAR だからね
MAR だから
えー、今回はこれでおしまいです、メールの方ね内容問わず幅広くお待ちしております詳しくはトラニーのボイスメモでキーワード検索してください今回もお聞きいただきありがとうございましたこの後もいい時間お過ごしくださいトラニーでした